特集、認知症と共に生きる。認知症になったらどうしよう。そのように考えている方も少なくないのではないでしょうか。認知症は誰しもなる可能性のある病気で、2025年には65歳以上の方の5人に1人がなると国は推計しています。今のところ完治するのは難しいと言われていますが、症状に合わせて薬の服用や生活習慣の改善をすることで、仕事や趣味などを続けることもできます。今回は認知症の方やその家族、地域で支える方などの声を通じて、認知症と共に生きることについて考えます。専門医に聞く、認知症の正しい知識。知っているようで知らない認知症の正しい知識を専門医に伺いました。老松クリニック、山崎隆弘院長。質問が6つあります。1、認知症ってどんな病気？認知症は脳の障害によって、記憶障害や手足のこわばりなどが起き、これまで通りの生活が難しくなる病気です。認知症には様々な種類があり、記憶力が悪くなるアルツハイマー型が代表的ですが、幻覚や体のこわばりなどの症状が出るレビー小体型や、本人の意思にかかわらず信号無視や万引きなど、社会のルールが守れなくなる前頭側頭型など、それぞれ症状が異なります。2、高齢者がかかる病気では、認知症につながる脳の異変は、発症する約20年前から少しずつ進行しているため、若いから関係ないということはありません。今までできていたことが急にできなくなるタイミングが、65歳を過ぎて訪れることが多いため、高齢者の病気であると誤解されているのです。実際に65歳未満で認知症と診断される方もいます。3、加齢による物忘れと認知症の違いは？人は誰しも加齢とともに忘れっぽくなります。昨日の昼食にどこで何を食べたか忘れてしまうこともあるでしょう。一般的には、昨日外食したよね、とヒントを出して、そうそう、中華料理店に行ったね、と思い出せるのは物忘れだと言われています。4、自分で気づくことができる？最初は別の病気だと思って内科などを受診し、医師から紹介されて認知症の検査を受ける方が多いです。家族など身近な方が変化に気づき、一緒に LINE してわかることもあります。定期的に診察を受けたり、家族でかかったりするかかりつけ医を持っておくと、普段の様子をよく知る医師が患者の変化に気づくこともできます。5、認知症って治るの？以前の状態に回復するのは難しいとされていますが、医療の進歩により、未病と呼ばれる病気の手前の状態や、初期の段階から治療開始すれば、進行を遅らせたり、症状を改善させたりすることができるようになりました。重要なのは早期発見なので、受診は早ければ早い方が良いです。6、仕事は続けられる？症状の進み具合にもよりますが、もともとの仕事を同じように続けている方もいれば、部署移動などにより仕事の内容を変更して働き続けている方もいます。特に50代、60代の方は、社会での役割を担い続けたいと考える方が多いため、 働き続けるための方法などを提案しながら、今までに近い生活を維持していけるよう一緒に考えます。認知症と診断された二人の方に、病気との向き合い方などを伺いました。一人目、吉本英二さん、仮名、59歳。レビー小体型認知症。身体機能をできるだけ維持して、自分なりに満足できる生活を続けたい。18歳で鹿児島から豊橋へ移住。長渕剛さんの熱狂的ファン。鹿児島県出身の英二さんは、18歳の時に市内の企業への就職を機に移住し、24歳で妻の純子さん、亀井と結婚。3歳の孫を持つ優しいおじいちゃんです。学生の頃から歌手の長渕剛さんが好きで、子育てが一段落してからは、純子さんを誘って毎年コンサートに行くほど。最初に気づいたのは妻のかかりつけ医。英二さんが認知症と診断されたのは今から約3年前。英二さんが手足の震えや体のこわばりなどを訴えたことに不安を感じた純子さんがかかりつけ医に相談したところ、認知症の検査をしてみた方がよいとアドバイスを受けました。専門の病院に検査の予約をした矢先、痛みのあまり自宅で動けなくなった英二さんは救急外来を受診し、その後の検査でレビー小体型認知症と診断されました。記憶障害はなく、認知症とは想像もしていなかったので、正直ショックが大きかったですと英二さんは当時を振り返ります。働き方を変えれば仕事を続けられる。当時製造現場で働いていた英二さん、退院後認知症であることを上司に伝えると、製造ラインでの仕事は難しいかもしれないが、うちには事務的な仕事もある、それなら続けられるのではないかと提案され、部署を移動します。上司や同僚の理解もあり、仕事中に体調を崩しても休憩を取りながら働き続けることができました。現在は体調を整えるために休職中で、間もなく定年退職を迎える英二さん、定年を迎えると思うと寂しいと話します。身体機能を維持するため、積極的に運動。毎朝朝食前に一人で散歩に出かけ、10分から20分程度歩きます。少しでも体を動かして、身体機能を維持しようと思っています。散歩中に遠くに見える蔵王山を眺めると、今日も頑張るぞ、と勇気や元気をもらえるんです。週に3日はデイサービスに通い、リハビリテーションで汗を流します。多くの利用者がいる中で、ひときわ元気よく動く英二さん。デイサービスの職員から、吉本さんは動けるからもっと運動したいぐらいだよね、と言われ、そうだね、と笑います。周りの支えがあって、幸せな生活を続けられる。週に3日、娘が孫を連れてきますが、おじいちゃんと寄ってくる姿が可愛くて仕方ない。そう話す英二さんの目尻は下がりっぱなし。家族の支えもあり、症状に合わせた生活を送っている英二さんは、幸せなんですかね、と照れくさそうに言います。今後の目標を尋ねると、飛行機に乗ることが不安で避けてきましたが、鹿児島への帰省をしたいと思っています。また、身体機能をできるだけ維持して、自分なりに満足できる生活を送りたいですね、と前向きに話してくれました。密着、英二さんの一日。 6時起床。起きたら体操をして全身の筋肉をほぐす。7時散歩。毎日決まったコースを自分のペースで歩く。7時30分朝食。朝食はキウイとヨーグルト、牛乳の定番メニュー。8時ドラマ。連続テレビ小説エールは毎日欠かさず見る。 BS 放送も含めて1日3回見るほどの大不安。9時運動。デイサービス。マッサージや身体機能の訓練を行う。12時昼食。娘や孫と一緒に食事する。自分で準備することも。12時45分ドラマ。13時テレビ。大好きなゴルフ番組やワイドショーを見る生活は発症前から変わらない。18時30分夕食。19時お風呂。転倒しないようにとリフォームして広くなった風呂はお気に入りのくつろぎ空間。22時就寝。二人目、加藤初美さん、63歳、アルツハイマー型認知症。人との交流を大切にし、お互いの生活を楽しみ続ける。三人の子を育てた明るく優しい母。25歳の時に浩二さんと結婚し、三人の娘を育てた初美さん。冗談を言うのが好きな明るい性格で、休日には家族で岩田運動公園を散歩し、喫茶店でモーニングを楽しむのが大好きでした。そんな初美さんの異変に気づいたのは浩二さん。4年前に初美さんの父親が亡くなった時、たくさんの書類を書く初美さんの手が動かなくなったのを見て、何かおかしいと思ったのがきっかけでした。1年以上の時を経て認知症と判明。最初はうつ病やパニック障害などの心の病気を疑いましたが、専門の病院で詳しく検査したところ、アルツハイマー型認知症と診断されました。認知症とわかるまで1年以上かかったため、理由がはっきりとわかってすっきりした、と浩二さんは当時の気持ちを話します。今まで通りにお互いの生活を楽しむ。二人は発症前と変わらずコーヒーを飲みに喫茶店に出かけたり、散歩したりしています。家族が認知症になると心配で外へ出さない人が多いけれど、人との交流を大事にしたい、と話す浩二さん。初美さんがデイサービスに行く時間を利用し、趣味のアーチェリーを続けています。初美さんもデイサービスで利用者や職員とのおしゃべりを楽しみ、休日には長女とカラオケに行って、大好きな歌手の山口百恵さんのいい日旅立ちを歌うなど、お互いの生活を楽しんでいます。友人との付き合いも夫婦で一緒に。症状が進み、機械などの操作が難しくなってきた初美さんに代わり、浩二さんが高校時代の友人とスマートフォンアプリ、LINE で連絡を取り合っています。誕生日の写真を撮って送り合ったり、お揃いのワンピースを購入する企画をしたりと、初美さんと一緒に楽しみながらやりとりしています。それはまるで初美さんの人生を浩二さんも一緒に生きているかのようです。ごめんねよりありがとうが嬉しい。認知症になっちゃってごめんね。私なんておらん方がいい。以前はこんな言葉を漏らすことの多かった初美さん。浩二さんは、謝られるのは辛かったけど、今ではありがとうと言ってくれることが増えて嬉しいと話します。私のことは気にせず、 これからもアーチェリーは続けてほしいという初美さん。でも一度も見に行ったことはないけどね、と冗談めかして話す顔は満面の笑みに包まれていました。認知症の方を地域で支える。認知症のことを詳しく学び、事業所や地域で支えるお二人の方に話を伺いました。豊橋美幸郵便局、郵便局長、三井勝さん。助けが必要だと気づいたら手を差し伸べる。貯金や保険の利用者は高齢者も多く、認知症の方が一人で訪れることもあります。認知症の方かどうかはパッと見ただけではわかりませんが、話しているうちに、もしかしたら、と気づくことがあります。そうした時には、家族と一緒に来てくださいね、と声をかけ、誤った手続きを未然に防ぐようにしています。また、アルバイトやパートも含めて、全員が認知症サポーター講座を受けており、その証であるオレンジリングを持っています。どの局員でも窓口で対応できるよう、認知症の方の情報は共有しています。認知症は人によって症状が様々です。助けが必要だと気づいたら手を差し伸べようと局員に話しています。二人目、大清水港区清水地区、自治会長、阿部直人さん。顔見知りだからこそできることがある。高齢者が年々増加し、認知症の方もいる大清水港区では、平成30年に認知症の方を地域で支える大清水見守りの会を発足し、これまでに150人以上が認知症の方を支える方法を学ぶ認知症サポーター講座を受講しています。認知症の方は帰り道がわからなくなって困っている時などに顔見知りから声をかけられると安心すると学び、近くに住む私たちだからこそできることがあると思いました。一人でいる高齢者を見かけたら、積極的に声をかけるようにしています。また、見守りの会では、行方不明者を見つけるために、連絡網の作成や捜索模擬訓練を行っています。地域が支えることで、認知症の方や家族が安心して暮らせる街にしたいです。インフォメーション。認知症の方による作品を展示します。9月28日月曜から10月1日木曜。初日は13時から、最終日は12時まで。ところ、市役所市民ギャラリー。問い合わせ、長寿介護課。電話 51-2338。 みんなで認知症を理解しよう。認知症サポーター講座。10月18日、13時から14時と15時から16時。ところ、大清水地域福祉センター。対象、市内在住、在学、在勤の方。定員、それぞれ25人、申し込み順です。なお、認知症サポーターの証、オレンジリングを申請。申し込み、南部地域包括支援センター、電話 25-7100、問い合わせ、長寿介護課、電話 51-2338。認知症家族介護者交流会。1. 10月3日、11月7日、いずれも土曜日、13時30分から16時は、ところ、豊橋商工会議所。申し込みは、公益社団法人、認知症の人と家族の会愛知県支部。電話、0562-33-7048。2. 10月6日、火曜、11月12日木曜、10時から12時。 ところは保健所、保健センター。申し込みは南部地域包括支援センター。電話25-7100。3、10月13日、11月10日、いずれも火曜日、13時30分から15時30分。ところはアイトピア。申し込みは中央地域包括支援センター。電話54-7170。4、10月14日、11月11日、いずれも水曜日、10時から12時。ところは、つつじが丘地域福祉センター。申し込みは、東部地域包括支援センター。電話64-6666。料金は1の豊橋商工会議所のみ、それぞれ500円必要です。問い合わせは、各申し込み先、または、長寿介護課、電話 51-2338。以上、特集、認知症と共に生きるに関する問い合わせは、長寿介護課、電話 51-2338。